それでは一校の 公立保育施設整備事業にかかる補助について、1、公立保育所と民間保育所施設整備事業の改革についてですが、まず私は、千代市にありました、千代市の記載にされておりました、国と市の認識の違いがあってはならないこと、また公務員は住民には詳しく理解できる説明をするのが職務であると思っております。いずれにしましても議会では議員と住民の疑問点を理解される説明が必要であります。そうでないとこの件につきましてもいつまでも大きくことになります。このことに関する私の調査しましたことを一般質問でさせていただきます。私の質問で間違った点また補足がありましたらお願いをいたしと思います。ここで去る7月29日発行の地方紙の発行者が7月22日選抜高校野球長崎大会での壱岐高校の応援を終え、その足で雲仙市の帰宅市会の理事長と面談され取材されたこと、また同僚議員が関係省庁へ独自に確認の調査をされたことが掲載されており、お二人の取材や調査とご自分の疑問点を確認のため活動されておることに感銘をいたしております。本題の公金について6月会議で同僚議員の疑問と確認の質問で、保育所への公金は公立も私立でも出るのではとの質問に対し、白川市長のご答弁では新しく 公立保育所を整備する補助金は降りていないと、民間であれば降りると答弁され、民間運営による保育所運営に踏み切る理由の一つとしていると述べられておりました。同じく原課長、財政課長の説明でも新しく公立保育所を整備する保育所施設事業費に対する補助金は以前はあったが現在ではないと、事業に対する記載の対象にはなると説明されておりました。補助金が、ないことは理解できても、記載の対象内容については一度聞いただけではなかなか理解しにくい点もあります。7月29日発行の地方紙に同僚議員の再度の確認で、公金と補助金の違いはあるが公立であっても施設建物の改築や建設の交付金は出るのではないかとご自分の認識を述べられたとありましたが、地方紙の説明、社説の記事のタイトルでは大きく国と市で認識の違いが判明とあり、これは国の事業には重要な文言であります。あってはならないことであります。6月会議での白川市長のご答弁は、違和感を感じてた同僚議員は独自に、文科省幼児教育課に問い合わせたところ、公立の幼稚園や保育園などにはある民間だけにしかおれないなどの認識は間違いだとの回答を得た。さらに自分の義務の確認のために、厚労省子育て支援課にも同様の問い合わせをされ、その回答も公立の保育所などでの整備交付金はあるとの回答を得たとの記事でありました。そのようなことになりますと、記事のタイトルの通りの文言となり、国と市の認識の違いとなりますので、私も、総務文教交渉委員長として、知っておかねばならないことでありますので、事業の内容調査を独自に行いました。参考のイメージの施設整備事業のスキームでは、まあ、私はパネルは準備しておりませんけれども、事業の対象経費の実質、出資額を100として、まあ、わかりやすく、まあ、2億としますと、その2分の1の1億が、以前の補助金の一般財源が分でしたのが、現在は、施設整備事業債として記載の対象となり、記載されて、記載の 70% が公正処置され、借り入れ期間に応じた、例えば借り入れ期間を10年するか20年するかによって違うわけですけれども、 まあ、それを計算し、長官は管理長官として、管理長官直に公示措置がされます。そして残りの1億については、50% ですね、1億については、その 50% と 80% が、公示措置はありません。残りの 20% は一般財源となっております。公金であれば建物の完成時に交付され、補助金と同じであると思いますが、質問されております、公立であっても、施設公、建物の改築や建設の、交付金や補助金は以前はありましたが、改革はありません。文科省の回答の公立の幼稚園や保育園など、施設交付金はあるが、お回答は幼稚園は現在でもあります。公立保育所、保育園にありま、にはありません。また、公立の保育所などへの整備資金、交付金はあるとのご回答をされたようですけれども、確かに交付はされておりますけれども、交付所としてでありますので、交付金や補助金ではないと思っております。事業の記載対象の2分の1の整備事業債は、平成11年、小泉内閣の三位一体の改革による一般財源化に代わる、施設整備、事業債として、先ほど申しましたように、事業の記載分の対象となり、記載ができる改革であり、以前の補助金を施設整備事業債として、記載の償還期間による借入金を、均等に外事償還時に公税措置をして、70% を公税措置されておると理解をしておりますが、以上のことについて、私が調査したことを申し上げましたが、私の誤解の点、また補足点がありましたら、明確な説明をいただきますようお願いを申し上げます。これ、喉が枯れておりますが、ちょっと調子が悪いですが、よろしくお願いします。
市山茂議員の質問に対する理事の答弁を求めます。はい、西原市民部長。
14番、市山議員のご質問の公立保育所整備事業にかかる補助についてお答えをさせていただきます。これまでも一貫してご説明をしてまいりましたように、公立の認定こども園及び保育所施設への新増改築、大規模改修等における施設整備費の交付対象事業補助金はございません。議員が言われるように、平成17年の三位一体改革の一体の改革により、公立保育所分のみ国庫補助金及び都道府県支出金がなくなり、全額市町村の負担となっております。公立保育所の施設整備費につきましては、一般財源化にかかる地方債や社会福祉施設整備事業債の対象となっており、このことについては、平成27年3月24日の第189回国会の参議院総務委員会で、当時の高市早苗総務大臣が公立保育所の施設整備費については一般財源化にかかる地方債や社会福祉施設整備事業債の対象としているとする旨の答弁をされております。具体的には従来の国庫補助金の補助率が2分の1であったものを事業費のうち 50% を一般財源化にかかる地方債の対象とし、その元利償還金について地方交付税で措置するとともに、残りの 50% のうち 80% を社会福祉施設整備事業債の対象とするものでございます。よってこの一般財源化とは、特定財源である国庫補助金を特定されない財源である地方債などの記載に充てることを意味しております。では地方市の社説における公立幼稚園や保育園など施設整備のための交付金はあるとするものでございますが、公立保育施設において一部用途が限定をされた交付金は現在でもございます。例えば保育所等を設置するため用途目的が異なる既存施設の改修等を行う場合や、病児保育施設事業の実施のために必要な改修等を行う場合、また既存の保育所において障害児や医療的ケア児を受け入れるために必要な改修等を行う場合などには、公立保育施設であっても交付対象事業補助金はございます。また最近では 新型コロナウイルス感染症対策のための保育環境改善事業もございました。これは、消毒等の備品等の購入費用でございます。一部報道での施設整備のための交付金はあるとされるものは、これら用途目的が限定をされた交付対象事業補助金を総じて報道がなされたものかと考えております。繰り返しになりますが、これまでもご説明しておりますように、公立保育施設への新増改築、大規模改修等における施設整備費の交付対象事業の補助金はございませんので、今後も公立の保育施設の新増改築、大規模改修等を行う場合は、すべて記載で対応していくこととなります。また参考までに石田こども園の整備事業について説明いたしますと、平成28年度から29年度に設計及び敷地造成費用の財源は合併特例事業債で行っております。また平成30年度の本体の整備工事費用の財源は過疎対策事業債を活用して実施をしております。いずれの地方債も交付税措置が 70% の有利な地方債でございますが、合併特例事業債についてはすでに発行上限額に達し、発行可能な期間も経過をしております。また過疎対策事業債につきましては、市全体の事業量、また全国の発行可能枠もございますので、活用する際には他の事業との調整が必要となります。以上でございます。
以上、
市山議員。
今、市民部長から私が追筆をしようと思ったことは全部答弁を、されました。のでですね、繰り返して私はここに資料があります。先ほどの三位一体改革による保育関係の質問が平成27年3月24日今おっしゃいました第89回国会参議院議員総務委員会において質問があり、そのご答弁を当時の国務大臣高市早苗大臣のご答弁の内容を見ます。答弁の通り交付金なく地方交付税で措置になっております。ここで抜粋をありますが、今市民部長も言われましたけれども、私もせっかくここに持ってきておりますので読み上げています。国務大臣、高市早苗大臣でございますが、公立保育にかかる施設整備及び運営につきましては、三位一体の改革による、税源以上に合わせて地方公共団体が自らの責任に基づき設置をしていることに考えまして、国交助金等が一般財源化され、金額が地方負担となっております。現在、公立保育所の施設整備につきましては、この一般財源化にかかる地方債や社会福祉施設整備事業債の対象としております。具体的には、従来の国交助金の補助率が2分の1であったことに鑑み、事業費のうち 50% を一般財源化にかかる地方債の対象とし、その元利償還について事業不振により 70% を地方交付税で処置すること、処置すると、それとともに残りの 50% のうち 80% を社会福祉整備事業債の対象としておりますというふうになっておりますように、今部長が申されましたことと同じでございます。それで補助金はありませんけれども、記載の対象にはなるということでございます。それとまた、石田こども園のことについても今説明されましたが、これは、建設については公立で平成31年度の建設であり、平成27年度の改革後の建設であり、参考として私もお尋ねしようと思いましたけれども、今お話になりましたが、施設整備事業債の記載の方法について当時の説明はされたと思いますが、関連がありますので、質問、したいと思っておりましたが、今言われた通り、この時は地方債の枠があったから両方とも、地方債の、で借り入れたということですね。そうでしょう。普通はその記載の対象とこっちの 50% 2分の1の 50%、80% は、記載であっても、それは元年商会に、交流処置はないわけです、ないわけですもんね。その点、はい、
はい、財政課長。
はい、一山議員の再質問のにお答えいたします。質問の内容につきましては、一般的なルール分でございます、施設整備事業債一般財源化分と社会福祉施設整備事業債をもって、保育施設を建設した場合の社会福祉施設整備事業債の交付税措置についてというご質問かと思いますけれども、ご質問のとおり社会福祉施設整備事業債につきましては交付税措置がございませんでしたので、当時活用できる地方債でございました、合併特例事業債および過疎対策事業債によって、施設石田子ども園の施設整備を、させていただいたところでございます。以上でございます。
以上、
はい、一目銀。
そうするとこの次にもしも、これで、保育園子ども、認定子ども園を建設する場合は、そうしたことが、何ですか、過疎債、過疎債ですかね、過疎債の枠、がなかった場合、市で過疎債を 使ってその枠がなかった場合はそれは利用されないということですね。両方には
いいですよ。はい、財政課長。
一山議員のご質問にお答えします。先ほど市民部長の説明にもございました通り、過疎対策事業債は、道路事業をはじめとするですね、市の多数の事業の方に充当しておりますのでですね、まあ、事業実施年度の事業量等、の調整の中でですね、事業計画をしていきながら、まあ、どの地方債を当てていくかというところは、事業実施する際に検討していかなければならないというふうに考えております。以上でございます。
そのこれの改革のスキームでは、
一山議員、
あ、議長、改革のスキームではですね、2分の1が結局整備事業に、記載の対象になると、そして半分、2分の1の80% は、記載というふうになっておりまして、これは、その交付税の対象にはならないということですもんね。
はい、原課長。
はい、一山議員のご質問にお答えします。社会福祉施設整備事業債を使って、施設整備を行った場合につきましては、交付税措置はございません。以上でございます。
それで、この石田の石田保育園については、職員の方々がそういうことを利用してやったということは非常に私も感心しております。で、一般的にこの過疎じゃなかったらこれは普通の正規の通りになるわけですね。域の場合は過疎があったからそういうことが利用できたということでしょ。はい、わかりました。それで、私がさっきスキームも申し上げた通り、法律には、新しく建設する場合には補助はないということで、はっきりとそっちの方から申していただきたいと思いますが、再度ここに皆さん方にその内容をお話を願いたいと思いますが、改めて
答弁、先生課長。
はい、一山議員のご質問について改めて、お答えいたします。先の市民部長の答弁にございました通りの、事業にかかる、財源のスキームでございますので、現在におきまして公立保育所の施設整備にかかる、補助金については、ございません。以上でございます。
はい、以上、
はい、ありがとうございました。そういうふうに皆さんここで理解をしていただくように報告いただければ、私も質問した回でありました。どうもありがとうございます。次に内容は、まあ、昨日変更のような話があっておりましたけれども、私は今までの雲仙市の会社、社会法人北区市会 中地秀彦理事長へ社会道徳について苦言を申し上げたいと思います。まず壱岐の地方紙の発行者が雲仙市大間町まで建設計画の認定こども園について取材に行かれ、質問に回答されている中で市議会と市長と理事長は面識がないと担当課は答弁した、答弁されております。一般論だが、本市で補助金が動く事業を行う場合、首長への挨拶があるべきだが、この質問に理事長は壱岐市には10回近く足を運びましたと。市長との面会は今年7月に初めて会いました。市長との面会は、なかなかタイミングが合わずこの時期になりましたと記されてあり、私はこの地方紙の発行者に確認をし、理事長の礼儀と道徳に欠けたな、と壱岐市の市長を何がしろに眼下に見ていると腹立たしく思いました。理事長は今回の認定こども園計画については、平成26年の壱岐市子育て会の壱岐市公立幼稚園及び保育所のあり方についての答申で知ったと、約4年前に壱岐市に連絡し協議を続けて今年2月に補助金の申請をしたと言われておりますが、市長の面会は無視し、4年前から計画され、協議していたということは、1年は365日あります。そして活動日数にしますと300日あるわけでございます。まあ、4年にすると1200日になるわけですけれども、その間、市長とタイミングが合わなかったというのはただの言い訳にしか思えないが、市長よりも理事長自身がタイミングが合わなかったのだと私は思っております。市の総務課へ何回市長の日程をお尋ねになったかの疑われます。どこの区長でも多忙はあっても1年間に1回も面接できるはずはないと私は思っておりますし、雲仙市から離島である壱岐市の認定こども園を開設することは 大きな事業であると思っておりますが、壱岐市で建設するには個人の住宅とは違い、双方の協議所や、建設地壱岐市からの補助金の負担もあり、市の税金であります。認定こども園は地域の密着した大切な事業を預かって、児童の安全、保護者には安心をモットーに責任のある事業であります。人間には、道理があり順序があり、初めに建設予定地の、首長に挨拶するのが、建設予定地である壱岐の市長に挨拶することが物事の礼儀と私は思っております。事業者は礼儀と島民の信頼が大切であります。それがいろいろな面で影響があり批判も出てきます。私は当初市長と面会されて、事業計画、地域の状況、また施設の規模、建設予定地など、説明相談されていれば、白川市長もそれなりのアドバイスをされたのではないかと思っています。いずれにしても大切な子どもを預かる施設です。こう着工も、9月中とお聞きいたしておりますが、今変更の話が出ておりますけれども、地域の方々や保護者の方々へ十分理解を得て、こう着をできることを今願っておりますが、昨日白川市長より一昨日理事長が来島され、事業の延期の話があり、後日正式な文書で報告されるとのことでありましたが、どのような報告をされるかと思っておりますが、私の前段のこの理事長に対する、腹立たしさといいますかね、理事長の礼儀と信頼の機能の理事長のについて、来庁の、延期の官職、市長の官職等についてできたらお話をしていただきたいと思っております。
白川市長。
ただいまの一山議員のご質問にお答えいたします。議員の皆様方の前で、 以前、挨拶で来なかったのかというご質問がありますときに、こういった大きな事業をするのであれば一度ぐらい私に会いに来られるのが当たり前じゃないかという発言をいたしました。その気持ちは今も変わっております。
島議員。
議長、私はですね、当初その話を聞いてですね、本当に、その道理がわからない人だなということで思いました。もう正直軽蔑をいたしました。こうした事業をするものではなくて、私たちではですね、市長に、用事があるときは正式にアポイントを取って、今日はできないなら明日はどうでしょうかとか、いろいろ お話をしてアポイントを取るわけでございますけど、この人は向こうから電話かどうか知りません、何回電話したか知りませんけれども、その自分のとのタイミングが合わったということが私はそう受け取っております。それでなかなかこういうことに、なんですか、市民の批判を受けてこういう事情になったんだなというふうに思っております。まあ人の悪口になりますからこれ以上言いませんけれども、これについてはこれで終わります。2項に移ります。小中学校でのデジタルの教科書の実証授業についてでございます。これはまあ大事なことで、ぜひやっていかなければいけないことでございますけれども、文部科学省が2021年度から全国4割の小中学校で行ったデジタル教科書の実証授業の結果をまとめているが、デジタル教科書や学習端末を使った後に2割から4割の児童生徒が目や首、肩などに疲れや痛みを感じて健康面にの影響が出ていることが明らかになっているが、壱岐市では今のところそんな話は聞いておりませんけれども、使用状況についてもよると思っておりますが、文部省では2024年のデジタル教科書の本格指導を目指している文科省は昨年度約1220校で実施事業を実施し、21年10月から22年の2月にデジタル教科書の使用状況や効果課題などのアンケート調査を行い、小中学校約65,000人、職員数約36,000人が回答されているが、調査ではデジタル教科書や学習用端末を使用した授業の後に目や肩、首に疲れや痛みを感じたのは小学校低学年で2割以上、目の疲れは3割近くに上がったとされ、中高学年と中学生では4割前後が疲れや痛みを訴えたとされ、いずれも4割が昼間に 眠さを感じると答えている一方、教職員が授業でデジタル教科書を使う割合は低く、5割超の教員が使わない週もあるとの回答し、週に60分より長く使用しているところは2割弱にとどまっているとなっております。壱岐市での小学低学年、高学年、中学校の使用状況と健康についてお尋ねをいたしたいと思いますが、それで一つお願いします。
はい、答弁お願いします。はい、教育長。
はい、
14番、一山議員のご質問のデジタル教科書実証事業についてお答えをいたします。この事業は、ただいまお話しいただきましたように、デジタル教科書を使用したときに、プラスとマイナスの両面があることから、段階的に導入をしようと考えているところから始められております。今後、デジタル教科書を導入したときに起こる教育上の効果、健康面での影響等を把握・検証するために行われています。本年度令和4年度においては、全国すべての義務教育段階の学校に英語のデジタル教科書が提供されています。それ以外に小学校では算数と理科、 中学校では数学と理科の2教科についても8割程度の学校に提供をし、セットとして実証を進めております。壱岐市では小学校11校に英語と算数のデジタル教科書を、残りの7校には英語と理科のデジタル教科書を実証させ、中学校2校には英語と数学、残り2校に英語と理科をのデジタル教科書を提供して実証に取り組みを始めています。ところが実質的に学校現場にこのデジタル教科書が届きましたのが5月末から6月だったために、今のところ壱岐市内においての取り組み状況が進んでいるという状況にはありません。ただ各学校では教師がデジタル教科書の内容を確認し、児童生徒が主体的に学ぶ授業の確立を視点として有効活用の検討と準備を進めております。準備ができたところ、教師の方で理解ができたところから徐々に使用をしているという報告を受けています。またこれまで一人一台端末の配布を終わって1年と半年ぐらいが経ちます。これにおいても教科の特性によって学習課題を立てる場面や自分なりの考えを持つ場面で必要とする資料や映像を見るために使っておりますし、学んだことを確かめる場面で習熟問題を解いたりするなど、必要とされる教科や必要とされる学習過程においてツールとしてかなり使用を進んでおります。一山議員のご指摘のように、使用時間によっては健康被害が出てくることは十分心配されるところと考えています。先ほど申しますように、本市においてはデジタル教科書の実証がまだ十分進んでいませんので、これにおける健康状況等については今のところ学校の方からも特段の報告は上がっていないところです。一人一台端末については1年半になる中で視力の衰え等も検査の中で見ておりますが、今のところ特段の変化はないというのが各学校の新年度初めにおける健康調査の結果でございます。デジタル教科書を使うことによって、これから目の疲れとか肩こりができたりと、いろんなことがその頻度によって子どもたちの中に出てくるかと思いますが、これからもこの機器の効果的な活用については、市教委で研修会を実施する、合わせて学校と連携をして児童生徒の健康状態の変化に注視をし、より良い学びの環境を整えていくことを考えております。この後この2学期からデジタル教科書につきましては利用研究が進んでいくものと思いますので、後日またそのような結果が報告できるものと思います。ただ文科省の方からもこの実証の結果をすぐにどうこうという求めは得ておりませんが、当然年度末にはその実証の結果については報告できる準備に当たっておきます。
一山議員。
議長ありがとうございました。私も教育長がお話しされた、説明された通り思っておりますけれども、文科省は、2024年度から、小学校の英語のデジタル教科書を導入されますが、学校現場からは英語の発音が聞ける、単語や文章の発音が聞けるのが大きな特徴などと機能性を期待する声が上がる一方、その学習効果や健康への悪影響を懸念する声もあっております。文科省は24年度から本格的導入を目指しておりますが、学校の、通信環境や活用が不十分な例もあるために、教科学年を絞った段階的な導入事業で 紙とデジタルの両方が使える環境が必要とし、当面は紙と併用するとしております。愛知県のある眼科の院長は、今の子どもには、デジタル、結局、学校ばかりでなくて家庭でもですね、デジタル受験なので、成長期の子どもに目の負担が大きすぎるため、せめて中学生以上にすべきだと言われておるようでございますが、日進月歩の時代にデジタルの教科書使用と子どもの健康面の両立はなかなか私も厳しいと思っておりますけれども、これはやっぱ小さい時から、使用していかねば、なかなか私たちは子どもたちはすぐ手が動きますからですね、結構マスターしておられるように思いますけれども、思っておりますが、文科省は25年以降に算数数学にも広げる方針と言われております。私はデジタル教科書使用は教材には必要と思っておりますが、小学生低学年生には眼科専門医がおっしゃったようなこともありうと考えております。教育庁のデジタル教科書授業のこの算数数学英語、そうした、需要の増加についてのご見解をお願いいたしたいと思います。
教育長。
一山議員のお話のように、デジタル教科書を使うことによる効果、当然ございます。今議会の方でもタブレットで見られておられますように、資料等非常に迅速に見ることもできるし、活用度も増してくればその利用価値というのも高くなってくる。しかし一方で不便さ等もあるし、そのペーパーによる教科書による活字の鮮明な受け止めと、しっかり見つめながら思考をするという、そういう学習活動の中では、おっしゃるように紙による教科書とデジタル教科書の良さとを併用するということがやはり肝心だというのが、今私たち教育委員会の方でも終始議論をしているところでございます。ゲームに頼って視力が落ちている小学校低学年の子どもの報告も聞いておりますし、なかなかスマホゲーム、他のデジタルゲーム等で親の指導が行き届かないという形の中から、眼鏡をかける子ども等も増えているように、学校現場では今心配をしているところで、この分がその単なる肩こりとか一時的な視力の衰えという形で済むのであればいいのですが、人生の中でずっとそれを引きずる形にもたらすのであれば、やはり十分用心をしてから使用をしなければいけないと考えています。おっしゃるように、少なくとも紙による教科書がゼロになることはないと私は考えております。デジタル教科書による音声による効果というのは、今も実は紙の教科書の中の QR コードにこのタブレットをつなげば音声等が実は聞こえたりしますし、数学算数でも動いていくような上手とか立体を切断するとか、そういった目に見ることによって効果的な学びができることについての活用は、すでに現在の紙教科書の中にも各教科書会社が取り入れておりますので、その辺をじっくり見極めながら、分かりやすい言葉で言えば、私は慌ててすることはないと、このデジタル教科書を使った時に学びとして効果があるものを学校にはしっかり研究をしながら取り組んでほしいという考え方を持っております。
一山議員。
議長、今教育長も言われたようにですね、これはやっぱ紙と併用ですね、これはやっぱなくてはならないようなことに思っております。私たちでも、なかなかそうしたことは使いこなしはできませんけれども、決算資料とか、予算資料とかはやっぱ紙の方が見やすい時もあります。そうしたことで私たちも、一生懸命それについていくことに勉強をしておりますが、子どもたちもですね、その学校で使うというよりも家庭内でそうしたデジタル、ゲームとか
いろいろそういうことに使うことが多いようでございますが、親もなかなか、遊び方が違ってきたもんですから、なかなか注意ができないような、格好でございます。まあ、今後とも一つ教育の方面に健康面も合わせて一つよろしくご指導よろしくお願いいたしたいと思います。これで私の質問を終わります。ありがとうございました。